優しい日本語でおもてなし。東京1964大会から半世紀を経て、2年後、東京に再びオリンピック・パラリンピックがやってきます。小平市も開催都市の一員として、2020年に向けて多くの市民が東京2020大会に直接間接に関わって、その成果が小平の持続的な街づくりにつながるように、外国人を迎える催しや英会話教室、諸外国について学ぶ講座などの取り組みを始めています。また、日本を訪れる外国人は、東京2020オリンピック・パラリンピックをきっかけに、さらに増える見込みです。そのような中、外国人にとって、わかりやすい、優しい日本語が注目されています。皆さんも、優しい日本語で、できることを始めてみませんか？外国人旅行者は友人宅に泊まる。日本を訪れる外国人はどのような場所に宿泊するのでしょうか。東京消防庁が平成28年に行った外国人旅行者を対象とした意識調査では、ホテル・旅館に次いで友人・ボランティア宅が第2位となっています。市内には大学も多く、留学生などの外国人も多く暮らしています。今後、外国人が増え続ければ、小平市にも友人を訪ねて多くの外国人が訪れ、市内などで外国人と触れ合う機会が増えるのではないでしょうか。日本独自のおもてなしで外国人を迎えてみませんか。日本には平安室町時代に発祥したおもてなしという茶道茶の湯から始まったと言われる独自の文化があります。おもてなしは、もてなしに丁寧語、をつけた言葉で、その語源は、ものをもって成し遂げるという意味です。また、おもてなしのもう一つの語源は、表裏なし、つまり表裏のない心でお客様をお迎えすることです。お客様や大切な人への気遣いや心配りをする心が築かれた世界に誇れる日本の文化といえます。海外でも日本のおもてなしは素晴らしいと言われるようになってきました。外国人と触れ合う機会が増える可能性もあり、また東京2020大会を2年後に控える中、おもてなしの心で外国人を迎えてみませんか？優しい日本語に注目。訪日外国人を受け入れるにあたっての大きな課題の一つとして、言葉の壁があります。観光庁が平成28年に行った、訪日外国人旅行者の国内における受け入れ環境整備に関するアンケートで、訪日外国人旅行者が旅行中に最も困ったことと回答したのは、施設などの社員、係員との意思疎通が取れないでした。外国人といえば英語と思いがちですが、市内には中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語など、英語を話さない外国人が多く暮らしています。国際化が進む一方で、情報をすべて多言語化するのには限界があります。そこで平成7年の阪神淡路大震災で外国人被災者へ情報が提供できなかった教訓から考え出された、できるだけ簡易な日本語を使って外国人にもきちんと情報を伝える優しい日本語が、訪日外国人を受け入れる際の有効な方法として注目されています。市ではこの優しい日本語を用いて、おもてなしの心で訪日外国人を市民の皆さんと迎える取り組みを始めました。優しい日本語の例、ゴミは分別して出してくださいを、ゴミを分ける決まりがあります。ゴミは決まった日に出しますと言い換えます。また、この用紙に記入してくださいは、この紙に書きますと言い換えます。 優しい日本語で接するときに気をつけるべき点を説明します。ゆっくり、はっきりと話してください。尊敬語、謙譲語は使わないようにします。なるべく一文を短くするように心がけてください。長い文はいくつかの文に分けてください。難しい言葉は避け、簡単な言葉で話してください。例えば、飲料水であれば、飲み物や飲むことができる水に言い換えてください。カタカナの外来語は使わないようにしてください。写真やイラストで補足してみてください。小平で実践した優しい日本語でのおもてなし。小平で優しい日本語でのおもてなしを実践したのは、平久市田中彫刻美術館秋のお茶会と、小平ふるさと村麦巻日町秋の祭り。催しの事前に外国人を案内する美術館ボランティアや、小平ふるさと村の職員、案内を支援する小平市国際交流協会の通訳ボランティアで、優しい日本語の学習会を行い、普段のガイドをできるだけ優しい日本語で行い、案内の内容や話し方などについて意見交換をしました。実際に優しい日本語で案内をするには、想像以上に制約が多いもの、今までの案内よりも分かりやすく、案内の内容を外国人により強く印象を与えることを実感できました。専門用語は漢字、振り仮名、英語を表記した紙を作成して補いました。参加した外国人からは、説明内容を全部ゆっくり話していた。大きい声で簡単な言葉を使うからとても聞きやすい。説明の時には日本語と英語が書いてある紙もあってよかった。外国人のために丁寧語を省略し、言葉を短くしてくれた。今度は友達を連れてきたいなどの言葉が聞かれました。